先週はコヘレトの言葉6章から与えられた環境に満足できない人、自らが生み出す利益に満足できない人の愚かさについて学びました。今週は7章前半から神の主権に気づかない現代人の愚かさ、神の主権に気づくことのできない現代人の愚かさについて見てまいります。7章3節、悩みは笑いに勝る、顔が曇るにつれて心は安らぐ。悩みは笑いに勝る、顔が曇るにつれて心は安らぐ。現代においてこのような教えが受け入れられるということはとても稀であると思います。どうして悩むということが笑うことより優れているのか、どうして顔が曇るにつれて心は安らいでしまうのか、逆ではないのか。機嫌よく過ごすとか気持ちいいことをするということをとても重視する現代においては、このような聖書の教えは意味をなさない、ナンセンスなことに移るはずです。人は悩むためにではなくて笑うために吉本興業にお金を払います。値上げしたにもかかわらず、またコロナウイルスが流行りだしたにもかかわらず、人は楽しむため、笑うためにディズニーランドに通います。一人何万円もする食事というのが世の中にありますけれども、どうして食べるのかというと楽しみ、笑うためだと思います。どうして聖書は顔が曇るにつれて心が安らぐと言っているのか。確かにそういう時があるからです。7章3節前後の節から分かる通りに、人の心の奥深くには自分がいつか死ぬという問題を私たちが抱えているということを暗示しています。どうすれば死という問題を解決することができるのか、実は多くの人たちがそれを求めてさまよっています。そしてこの巨大な不安を解決するヒントが、なんと葬儀に隠されているというのがここで言われているものです。そこには人皆の終わりがある、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、命あるものよ心せよ、そのように2節は記しています。さらに、賢者の心は弔いの家に、愚者の心は快楽の家にと4節も歌っています。葬式の家に顔を出すと、どうして自分が死ぬという不安を解決するのに役立つのかというと、それは自分たちが生きるのも死ぬのも天地を作られた命の与え主にかかっているということに、その時やっと気づくことができるからです。自分自身では解決不能な問題も、命の与え主にすがればもしかしたら乗り越えられるかもしれない、そういう希望を抱ける瞬間、それが葬儀にあるからです。私たちは自分たちが望んでこの地上に生まれてきたわけではありません。自分で決めて男に生まれたわけでも女に生まれたわけでもありません。どんな親のもとに生まれるのか、どの時代なのか、 どの地域、どの国なのか、どんな顔をすればいいのか、家にはどれほどお金があるのか、親の学歴はどうなのか、親の人脈や教養はどの程度なのか、親は神を信じる人なのか、それとも信じない人なのか、念仏を唱える人なのか、アーメンという人なのか、私たちは一切選んでいないわけです。生まれてくるのも、どこに生まれてくるのもかも選んでいない。そして究極的にはいつどこで死ぬのかも自分では選べない。進化論によれば、そういうものは全て偶然が生み出したものだということになります。2、3年前に創価教会3月に、ある女性に証しをしてもらいましたけれども、その方のご両親は外国人、自分から選んで外国人の親のもとに、それも日本に住む親のもとに選んで生まれたわけではありません。身体的障害、知的障害、精神的な障害を持って生まれる子どももあります。耳が聞こえない、目が見えない、言葉が話せない、自分の努力ではどうにもならないものを持って生まれてくる。進化論に従えば、それは十分に進化できなかった人ではないかみたいな話につながりかねません。それに従えば、自分たちは動物から動物が異変して人間になったに過ぎない。人間に価値があるということを表現することは不可能になります。ただ単に男女が交わって生まれてきた、新宿歌舞伎町で野垂れ死にしようが、自分に人々、周りの人たちが関心を寄せてくれなくても、それは構わない、偶然の産物ですからということになります。しかし頭ではそう思っていても、心の底ではそれぞれが深い悩みを抱いて、自分の人生の意味って何なんだろうか、自分って何者なんだろうか、そういう疑問を心の奥底では、そこでは抱いて生きています。頭では、自分は先祖が猿だとすると、よくこの世の中には、自分の祖先は誰々、有名な誰々が祖先ですとか、教会の中にも、自分の血筋っていうのは水戸徳川家ですとかですね、自分の おじいちゃんは総理大臣ですとかですね、そういう牧師も中にはいらっしゃるわけです。でも進化論が本当であれあるとするならば、行き着くところはみんな猿だということですので、そういうのは全然意味がないというのは分かります。でも本当はそうじゃないと心の底では思っています。自分の人生って意味があるに違いない、何か自分で生まれてきた以上、この人生を使って何かをできるに違いない、そういうふうに人は意味付けを求めて毎日を過ごしています。どうして人には言葉があるのか、それは自分の人生の意味、家族の意味、そういうものを意味付けするために言葉というものがあって、人生というのはその意味付けの競争のようになっています。人に傷つけられれば、そんなことはないと反論して理論を組み立てて自分を守ろうとします。失敗すれば、そこから何か学ぶこと、重大な意味が見出せるに違いない、そんなふうに意味を求めます。愛する人を亡くせば、その人の死に何かが意味があるに違いないと思って求め続けます。人間は意味を求めて毎日を歩んでいます。進化論では見出すことの、得ることのできないものを、ほとんど世界中の人たちが 求めています。自分探しの旅を続けているということなのです。頭の中では自分は猿の子孫、しかし心の中では何かによって意味付けされている自分がいるはずだ、そういう精神分裂の中で生きているのが多くの現代人の現状だと思います。しかしそれに耐えることができない人たちは友達を呼んで酒盛りをしてその不安をかき消そうと日々努めるようになっています。そして自分が意味ある人生だということを自分でも納得したいので、何か大きなことを大きな働きをして周りの人たちに認めてもらうことで、周りの人たちの意見によって自分の人生の意味付けをしようと多くの人たちが願っています。しかしそれさえもできないと諦めてしまう無気力な人たちも多くいらっしゃいます。葬儀に出席するときにその時だけ目覚めるということがあります。人間を超越した何者かがいらして自分に命を与えてくださったのかもしれない。自分の命は人間以外のこの自然を超越された方が支配されているかもしれない。葬儀に出るとそのようなことに気づくことがあります。特にキリスト教の葬儀の場合はその典型だと思います。私たち人間の命が神の御手の中にあるということをキリスト教の葬儀は前面に打ち出して強調しています。自分が死ぬという問題を解決する道筋、それがイエス・キリストという救い主にあるのだということをキリスト教の葬儀は必ず指し示します。ある意味現代人にとってこれほどありがたい機会はないと言えるほど葬儀は大切な時になっています。しかしそれでも多くの人々の顔には覆いがかぶさっていて、すなわち悪霊サタンの催眠術にかかったままなので、説教者の話を聞いても悟ることが少ないというのが現実だと思います。この世の中には管轄とか主権というものが権力に付きまとっています。権力の及ぶ範囲というのを管轄とか主権などと言います。と関連して言います。例えば東京都で銀行強盗が起こったとして、犯人が北の方に逃げるとします。足立区を越えて草加市に入れば、警視庁のパトカーはもうそれ以上追っかけてくることはできないでしょう。警視庁は埼玉県警に詳しい事情を話して、埼玉県警が納得してくれたら初めて埼玉県の警察が動き出すことができる。そうすると草加の方に逃げて来さえすれば、犯人はうまく隠れることができるかもしれない。県境さえ越えれば行方をくらますことができるかもしれない。それが管轄という権力の及ぶ範囲という考え方です。しばらく前に富士山麓の知らない村の名前が世界中に知られるようになりました。サリン事件の直後の山梨県の上杭式村というところです。以前その村の名前を知っている人はほとんどいませんでしたけれども、その事件が起こって世界中で有名になりました。でその位置というのはとてもよく考えられていて、県境にある山梨県と静岡県ですよね、県境にあって道もあるようですけれども、 その道の作り方というか、その地形がですね、極めて特殊で、一方の県で犯罪を犯したらすぐ別の県に逃げ込んで、パトカーが追っかけようとしてもなかなかそれが果たせない、そういう特殊な考えられた特殊な地形のところにわざわざ考えて、そのサリン製造装置を作ったということでした。また法学部の先生から聞いた話ですけれども、裁判所の車に乗って移動したことがあるということでした。県境とに差し掛かった時に、その先生は高等裁判所の車に乗っていたから、そのまま通過することができたんですけれども、別の方々は地方裁判所の車に乗っていたら、県境に来て車を一旦降りて別の地方裁判所の今度入っていく先の管轄の車に乗り換えなくてはいけなかった、これが管轄だというふうにおっしゃっていました。行政とか司法にとって管轄というのはとても大切な区切りです。幼稚園を経営していれば、自分たちが文部科学省の関係だというふうに意識すると思います。学校法人です。でも幼稚園とは似て非なる保育園を経営するということになると、それは厚生労働省の管轄、学校法人ではなくて社会福祉法人ということになるので、管轄が違うというのが分かると思います。またどっかの島に遊びに行こうとします。島といえども、その島の土地は誰かが所有しているわけです。国とかが所有する公園であれば誰でも入っていけるわけですけれども、個人とか法人が所有する土地であったら、勝手には無人島といえども遊びに行けないだろうと思います。でこれが国境をまたいだ先にある島であると、もっと話は複雑になります。同じ島に行くといっても、私たちが沖縄とか北海道に行くというのと、台湾とかハワイに行くというのでは話が全然違ってきます。パスポートが必要だし、相手国に入るときに許可を得る必要があるし、言葉も違ってくるし、お金、円も通じないということで、全然違うわけです。目に見えない国境があって、特別な手続きが必要になって、そして、手続きのを進めている途中でそれを拒絶されるということがあります。前、勤めていた会社で、スウェーデンの本国から社長を呼んでパーティーをしようという計画をしていました。1000万円ぐらいお金をかけて、準備していたんですけれども、社長は当日日本に現れませんでした。スカンジナビア航空 SAS の飛行機に乗っていたんですけれども、ロシア上空に入ろうという時に、なんとロシア当局から、君の飛行機はダメだっていうか、その飛行機自体の空をロシア上空を通過する許可が下りなかったので、飛行機がスウェーデンかデンマークに戻っていってしまったという事情でした。国と国をまたぐという時には、相手国は理由も示さずに拒絶するという力を持っています。無制限の権力、それを主権と呼んでいます。私たちも JAL とか ANA とか飛行機に乗ってヨーロッパに行こうとすると、ロシアの上空を通ることになりますけれども、通らないと燃料も時間も何割か増えてしまう。 99% 以上は通行許可が下りて無事にヨーロッパ行けるわけですけれども、稀に、ごく稀に通らせてもらえないという事態に遭遇することもあります。これが国家の主権です。12月の葬儀でもお話ししましたけれども、天地を作られた神様にも主権があります。人に命を与え、また人から命を取り上げられる、それは人間の力にはなくて 神の主権に属するものです。ある人を男に、ある人は女に、背の高さはこれくらいで、特定の事柄に興味を持つように生まれてくる前からデザインされている。双子の兄弟であっても別人格になっています。神様からすれば、人間を作るというのがどれほど楽しい作業だろうかと思います。双子の兄弟であっても全く同一の人物には神様をお作りになりません。二人の、地上に生まれて育ってからの人生、役割が被らないようにするためです。微妙にずらして、それぞれが意義深い人生を歩めるように、それぞれがその人でなければできないという働きができるように、神様は取り計らってくださっています。かぶってしまっては他人のコピーという人生にしかならないからです。ですから私たちが神様のデザインに従って人生を歩む時こそ、神様の助けを得て大きな収穫を得、また人生そのものの意味が深くなっていく、そのようになっている。それがこの世の中です。またそれがクリスチャンの生き方です。努力ももちろん大切ですけれども、努力が人生の先を開くのではなくて、神様との関係を深めることで自分に与えられたデザインは何なのかを見極めることが人生を大きく開いていくことになります。悩みは笑いに勝る、顔が曇るにつれて心は安らぐ。現代人の悩みを解決するヒントは葬儀にある、そのように聖書は歌っています。7章1節、名声は交友に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る。裏を返せば、葬儀に行かないとわからないほど現代人は神様の主権というものに対して鈍感だということが言えると思います。天地を作られた神様は善人にも悪人にも雨を降らせ、太陽を昇らせ、日々の仕事で無理難題に直面したときに、それぞれに知恵を与えてくださって、たくさんの恩恵を私たち人間に授けてくださっているにもかかわらず、私たちは神様が恵んでくださっている、神の御手が自分に働いているということに対して鈍感なのです。全然わかんない。神様がどれほど心を砕いていらっしゃるのかということに現代人はほとんど気づくことがありません。数々の戦争が地上では起こっていますけれども、実際にはそのきっかけ、戦争の芽というものをことごとく神様は摘み取っていてくださっています。神様がいらっしゃらなければ、もっとたくさんの戦争、争い、喧嘩が起こって、世の中は本当にめちゃくちゃになっていると思います。ほんの少しだけ戦争の芽が摘まれなかった、で大規模な争いが起こった、何万人もの人が死んだ、それでその時初めて人間は、神様どうしてこんなむごいことが起こるんですかと泣き叫ぶんです。実際には何百倍もの戦争を阻止してくださっているということに私たちは全く気づくことがありません。実節、昔の方が良かったのはなぜだろうかというな、それは賢い問いではない。私たちが子供の時からこう大人になるのに なる過程で多くの先輩方、おじいさんおばあさんかもしれません、先輩方から昔は良かったという話をもう何度も何度も聞かされて、私たちは育ってきたことだろうと思います。じゃあどうして、どういうところで昔は良かったのか、 なぜそれがうまく昔は良かったと言えるのかというのをこう探ってみようというふうになりがちです。しかし昔の方が良かったのはなぜだろうかというのは愚問だというふうに聖書は教えています。神様は私たち人間が過去に生きるのではなくて現在に集中して生きる、今を集中して大切に生きるということを願っていらっしゃいます。神様は将来を神様ご自身が開いてくださる、そういうことを私たちは期待しつつも、それを見据えつつも、神様から自分の人生の目標とかをもらいつつも、実際に生きている時には今に集中して生きてほしいというのが神様の願いです。でそれを妨げるのが、一つには心配ということがあります。ああ明日思った条件が実現しなかったら、明後日、何々がうまくいかなかったらどうしよう、そんな心配に心を引き裂かれて今に集中できないようにする働きを悪霊サタンは今日も画策して、私たちを集中できないように、あらぬ方向に気が取られるようにというふうに悪霊サタンは働いています。それに対して私たちはイエス様を見上げてし信頼することによって、そういう罠から逃れて今生きている時に集中できるようにしようとしているわけです。それをイエス様ご自身も喜んでくださるわけです。心配は罪であるというのはそこに意味があるんです。私を信頼しなさいと言ってくださる方に全てを期待しようというのが教会の生き方です。しかし世の中には過去に遡って過去に生きたいという人も中にはあります。7章29節には、神は人をまっすぐに作られたが人間は複雑な考え方をしたがるというふうに記されている通りです。昔の方が良かった、なぜか調べて、過去に端的したいという人が現れることがあります。それは賢いことではありません。しかしこの御言葉は歴史を学ぶということの有用性を否定しているわけではありません。自分たちの信仰の先達、先輩方が残してくれた教訓を無視しましょうと言っているのでもありません。私たちは過去から多くの教訓を学んでいます。その教訓というのは、特に信仰に関してはこの私たちが持っている聖書に事細かく書いています。神様はそれを読んで教訓にしていきなさいと私たちを指導してくださっています。過去から学ぶことを拒絶するのではなくて、過去に生きるということを神様はやめた方がいいと教えてくださっているのが今日の実節の箇所です。私たち人間には自己保存本能というものがあります。あるものはそれがゆえにたくさんの子孫を残したいということで子たくさんの人生を歩むという人もあります。また他方で自分の過去をこう振り返ってそれをこう記録に残したりして過去に生きて自分の過去の栄光をこう栄光にすがるみたいなことをしてしまう方もいらっしゃいます。アメリカで活躍している日本人の宣教師が日本の一部の教会に関してコメントされたことがあります。何十年史という歴史、教会の歴史を残すのに多くの教会が時間とエネルギーを割いて、それが出来上がったら記念会を開いて、さらに近隣の多くの教会にそれを送るという その記念会をするというのを、その教会の自分たちの歴史を残そうと頑張るという教会が非常に多いと思いますけれども、それって教会が停滞しているということの表れではないかというふうにおっしゃいました。そういう面があると思います。未来が開けないときに自己保存本能に立ち返って過去の栄光にすがりたくなる、そういう時があります。それに対する戒めとして、昔の方が良かったのはなぜだろうかというな、賢い問いではないと神様は私たちに教えてくださっているんだと思います。13節、神の御業を見よ、神が曲げたものを誰が直し得ようか。世の中には人間が曲げたというよりは直すことが不能な状況に、お目にして、これは人間の手ではなくて神様が曲げたというふうに言えるというようなものもに出会うことがあると思います。一瞬考えて、例えばそれどういうことかなと思ったんですが、国と国の戦争に伴う国家分断というのは例えばそういうことじゃないかと思いました。朝鮮半島では日本の敗戦に伴って旧ソ連と中国に近い北側とアメリカに近い南側とで国がこう分断されました。38度線、国境ができたので、親戚同士の交流さえできなくなった。でこれは現地の方々の意向に沿って国が分けられたわけではありませんでした。超大国と呼ばれている世界の列強が動いたからそんな風になったわけです。韓国と北朝鮮がどんなに頑張ったとしても、2つの国の力ではこの国々が統合、再統合するというふうには進まないわけです。枠組みがすでに出来上がってしまっているからです。日本の首都圏の上空というのは西側が米軍の統制下にあるというのが先週も報告があった通りです。横田基地がコントロールしています。民間機がそこに飛べないという事態があります。新潟に至るまで米軍の、日本の空は米軍の支配下にあるわけです。で実はこれは別に東京の空だけの話ではなくて、沖縄にある米軍基地に関しても同じようだと思います。普天間基地の移設問題もう長い間これで揺れておりますけれども、私たちが安倍首相を指してお前何とかしろって言ったところで解決はしません。なぜならば私たち独立国家じゃないからです。日本国憲法の上に、先週説明があった通りに日米地位協定という超国家的な制度があるわけです。軍事や原発、教育制度などについて、実は外国が日本をコントロールしているとか、コントロールしたという経緯があります。軍事に関しては特に日本は米軍の指示を飲み込むだけという立場にあるというのが、全世界の高級軍人の間で公然の秘密となっている出来事です。辺野古を守れとか高屋を守れと言っても、日本にそれに関する主権がない、主権は米軍が持っているということですので、首相を名指しで攻め立てたところで何も変わらないという事態になっています。神様が曲げられたものを私たちが変えることができないという部分なのではないかと思います。もちろんドイツでは1989年に旧ソ連邦の崩壊に連動するような形でベルリンの壁が崩れて東西ドイツが再統合されるという祝福を私たち全世界の人たちが目にすることができました。神様が一度曲げられたものを元に戻されるということが 起こったのだろうと思います。私たちは自分たちで変えられるものと、神様が変えられたから世界規模で動かないと直せないもの、そういうものを見極めるために聖書を深く学びつつ、自らの霊性を鍛え上げて見分ける目を持たなければ、諸問題について論ずることができなくなっていると思います。本日は伝道者の書コヘレトの言葉から神様の主権について学びました。この方の前での謙遜、神様の招きに応ずるという謙遜が私たちを生かすのだということを覚えたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。この世の中にはむごたらしいこと、解決しなければならない問題が山ほどあります。しかしその一部はもしかしたら私たちがあなたに聞き従うときに解決するものであるかもしれません。科学万能、人間万能の現代人の私たちをどうぞ打ち砕いてください。現金万能、戦争万能、軍備万能の思想から私たちを解き放ってください。主権はあなたにある、私たちの命はあなたがコントロールしているということを気づかせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。